Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 3, verse 23.
ルカの福音書3章23節を開けてください。
Now Jesus himself was about 30 years old when he began his ministry. He was the son, so it was thought, of Joseph, the son of Heli.
教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフはヘリの子、順次遡って、
The title of today's message is Jesus, Joseph, and Heli.
今日のメッセージの題はイエス、ヨセフ、そしてヘリ。
Today we are going to start the first of a number of messages from the genealogy of Jesus as it is recorded by Luke.
今日からルカによって記録されたイエスの系図をたどっていくメッセージをスタートします。
There are two genealogies of Jesus recorded in the scriptures, one by Luke and the other by Matthew.
イエスの系図が記録されているのはルカの福音書とマタイの福音書の2つです。
They are different. Part of the reason for their difference is their different original audiences.
この2つの系図は同じようには書かれていないのです。その一つの理由として、元来、それぞれの福音書が書かれた時の読み手が異なっていたということにあります。
The Gospel of Matthew was originally written to the Jews, so it shows Jesus' ancestry through the line of Jewish kings.
マタイの福音書は、元来、ユダヤ人の読者に向けて書かれてあるんです。ですから、イエスの祖先をユダヤ人の王たちの血統から表しているんです。
While the Gospel of Luke was written to the Greeks and it places more emphasis on Jesus' humanity.
一方、ルカの福音書ですが、これはギリシャ人の読者に向けて書かれてあって、人である、人としてのイエスというものを強調しています。
Most biblical scholars believe thatThis genealogy in Luke shows his mother's side, with Heli being Mary's father.
多くの聖書学者たちが、ルカの福音書の系図は、イエスの母方の家系を示したものと信じていて、ヘリという人は、マリアの父親なんです。
It was common in those days for people to say that someone was the son of their father-in-law as well as their biological father.
実は当時というのは義理の父親の息子も実の父親の息子も同じような形で息子と呼ばれていたんです。
So, according to what most biblical scholars have researched, Luke, in the Gospel of Luke, we have Mary's ancestry, and in Matthew, we have Joseph's ancestry.
というわけですから、ほとんどの聖書学者たちが、ルカ書にはマリアの先祖、そしてマタイ書にはヨセフの先祖が書かれてあるとみなしています。
Now, I know a lot of people like to gloss quickly over genealogies in the Bible. That is, if they even read them at all.
大概の人が聖書の中の系図の箇所というところはざっと見て読み終わらせてしまうものですね。
However, I believe that all of God's word is important for us, and we shouldn't ignore any of it.
でも私は神の言葉はすべて重要であって、どれも無視してはならないと思っています。
On the surface of things, these passages can seem boring, but if we dig a little deeper, we can find treasure within them.
表面的にはつまらなそうに見えても、少し深く掘り下げてみる必要があって、そこから 宝物が見つかるものなんです。
So without further ado, let's look today at Jesus, Joseph, and Haley.
では前置きはこれくらいにして、イエス、ヨセフ、ヘリーについて見ていきましょう。
Firstly, let's see what this passage tells us about Jesus.
一人目、イエスです。
In the first part of verse 23, we read, Now Jesus himself was about 30 years old when he began his ministry. He was the son, so it was thought, of Joseph.
今日の御言葉23節に、教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていたとあります。
Before we look at the meanings of Jesus' name and age, I want us to take note of when Luke records he was the son, so it was thought of Joseph, with emphasis on so it was thought. Luke is reiterating that Jesus was not Joseph's biological son, rather he was born of a virgin.
イエスの名前の意味とそのイエスの年齢を見ていく前に、ルカが書いている次の文を皆さんに注目しておいてほしいと思います。これは英語の表記はかなりな強調になっているんですが、人々からヨセフの子と思われていたという文の思われていたという強調の箇所です。ルカはイエスが処女に生まれたとは書いていないんですね。ヨセフの血を引く息子ではなかったと暗に繰り返しているんです。
All of us born in the natural way with a biological father and mother inherit the sinful natures. We are all born sinners.
私たちは皆父親、母親がいて自然に生まれながらにして罪を持つものです。
Jesus was born supernaturally without a biological father and he was sinless.
でもイエスは父親の血を引かず超自然的に生まれ罪を持ちませんでした。
It's a mystery to us. Although Mary was a very righteous lady, she was still a sinner, yet Jesus was sinless.
マリアはとても正しい人でしたが、それでも人間で罪人だったわけです。そのマリアの子のイエスが罪を持たなかったというのは不思議ですね。
I'm sure he would have had half of Mary's DNA in him and the other half came from God.
イエスがマリアの DNA の半分を持っていたことは確かで、後の半分は神から来ていると考えられます。
God could miraculously make a sinless human who was still related to us.Through Mary, so he would complete the sacrifice for our sins.
神は実に奇跡的に罪を持たない人間を作られたことになるわけです。そしてイエスの母親マリアを通して私たち人間とのつながりを持つことができたのです。ですからそれゆえ私たちの罪のための完璧な犠牲となり得たと考えられるんです。
It's a mystery to us how it worked, yet it did work.
このことは不思議ではあります。でも神のご計画は成就したのです。そして、
He died for our sins and rose from the dead to prove it.
イエスは私たちの罪のために死なれ、そしてそのことを証明するために死からよみがえられたのです。
Amen. Amen. Now let's look at the meaning of the name Jesus.
ではイエスの名前の意味を見ます。
Actually, in a previous message, we did look at the meaning of the name Jesus, which means Jehovah or Yahweh is salvation.
以前メッセージの中でも言いましたが、イエスとは神は救いであるということです。
His name declares to us that only through God there is salvation and not through any of our human works.
このイエスという名前は、救いとは人の働きによってではなく、神によるものであると宣言するものなのです。
His name also declares to us that Jesus being God in human form is the source of that salvation.
また、人となられた神、イエスこそ救いの源であるということの宣言でもあるのです。
Isaiah 12:2
このことを御言葉で見ます。イザヤ書12章2節イザヤ書12章2節
Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid.For the Lord is my strength and my song. He has become my salvation.
見よ、神は私の救い。私は信頼して恐れることはない。ヤハ、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。
And then 1 Thessalonians chapter 5 verse 9.
では、テサロニケ人への手紙第1、5章9節も見てください。テサロニケ人への手紙第1、5章9節。
For God did not appoint us to suffer wrath, but rather receive salvation through our Lord Jesus Christ.
神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るように、救いを得るようにお定めになったからです。
Where are you looking for your salvation from today?
今日あなたは自分の救いをどこに求めておられますか?
Is it from God through the work of His Son Jesus Christ or from somewhere else?
神の一人子イエス・キリストの働きにですか? それともどこか他のところに求めておられますか?
Good works won't save you.
いくら良いことをされてもそれはあなたを救えません。
Being religious or having good morals won't save you either.
宗教を重んじても、良いモラルを持って生活してもあなたを救えないのです。
The only thing that will save you is admitting you are hopeless to save yourself, a sinner lost in sin, then through Christ, receiving the salvation he purchased with his blood.
あなたが自分では自分を救えないこと、自分は罪の中に道を失ったものであること。だからこそ、キリストを通し、キリストの流された血で代価を支払われ、そして救いを受け取るのです。
Come to him today.
今日、キリストにつながってください。
He is salvation.
あなたの救いはキリストのうちにあります。
アーメン。
アーメン。
Secondly, about Jesus, we want to look at why 30 years of age.
では2つ目、なぜ30歳？なぜ30歳なのか？
We read here he was about 30 years old when he began his ministry.
今日の御言葉の23節に教えを始められた時、イエスは30歳でとあります。
30 years of age was the age when the Levites started their service in the temple.
30歳という年齢は、レビ族が宮での務めを始める年です。
Levites were the priestly class.
レビ族は祭司の位にある部族です。
Although Jesus was not from the tribe of Levi,He is our great high priest and our one and only mediator between humanity and God.
イエスはレビ族から出た人ではないのですが、まさに私たちの偉大な大祭司であるのです。そして人と神との唯一の仲介者なんです。
Hebrews chapter 2 verse 17.
では御言葉を見ます。ヘブル人への手紙2章17節ヘブル人への手紙2章17節
For this reason, he had to be made like his brothers in every way, in order that he might become a merciful, faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people.
そういうわけで、神のことについて、憐れみ深い、忠実な大祭司となるため、主はすべての天で、兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。
Not only is Jesus our great high priest.He is also our king.
イエスは私たちの偉大な大祭司だけで、であるだけではなく、私たちの王でもあられるんです。
It's interesting that both King Saul, Israel's first king, and King David, Jesus' ancestor and Israel's most loved king, both began their reigns at 30 years of age.
実はイスラエルの最初の王であるサウルですね。とイスラエルで最もイスラエルの民で最も愛されたイエスの祖先であるダビデ王ですが、この二人とも30歳の時に王として治めを始めたんです。
Also, while not a king, Joseph, the son of Jacob, was made ruler over all Egypt at 30 years of age.
それから王ではありませんでしたが、ヤコブの息子のヨセフさん、ヨセフも30歳の時にエジプトを治めることを任されたんです。
And Joseph was Israel's savior, for if it was not for him being ruler of Egypt, then his brothers would have starved to death during the famine.
このヨセフはイスラエルの民の救い主で、もし彼がエジプトを治める者となっていなかったら、彼の兄弟たちは飢饉のために飢え死にしていたはずです。
Jesus is our one true high priest. He continually makes intercession to God on our behalf.
このイエスこそ私たちのただ一人の大祭司で、私たちのために取りなしを続けてくださっている方です。
We don't need any human priest to pray on our behalf, as so many false religions teach.
私たちは人間である祭司に祈ってもらう必要などないんです。このことで多くの間違った教えが存在しています。
We pray to Christ alone, and He makes intercession for us.
私たちはそれぞれ自分でキリストに祈り、そしてキリストが取りなしてくださるんです。
Jesus is the King of Kings and Lord of Lords.
ですから、イエスは王の王、主の主であるのです。
One day he'll put an end to this current corrupt system and reign with truth and righteousness.
いつの日か、イエスは今のこの乱れた社会を取り除かれ、真実と正義をもって治めます。
Let's place our hope in him and not in this world.
この世ではなく、イエスに希望を持ちましょう。
アーメン。Okay, let's look at two things about Joseph.
では、二人目、ヨセフです。ヨセフについて2つのことを見ていきます。
Firstly, the meaning of the name Joseph.
ヨセフの名の意味です。
Joseph's name means may God add.
ヨセフという名前の意味は、神が増し加えてくださるようにという意味です。
And God certainly blessed Joseph with the responsibility of bringing up Jesus on this earth.
確かに神はヨセフに対し この世でイエスを育てるという責任を増し加え祝福されたのです。
God also added to him his own children after Jesus was born.
神はまたヨセフに対しイエスが生まれた後にも彼の子供を増し加えられていきました。
Matthew 1 verses 24 to 25.
マタイの福音書1章24節25節。マタイの福音書1章24、25節。
When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him, and took Mary home as his wife.
ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ。
But he had no union with her until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus.
そして子供が生まれるまで、彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
And then let's look at Matthew 12, verse 46.
では、次の御言葉からイエスに、その後兄弟が生まれたことを見てみます。マタイの福音書、12章、46節。マタイの福音書、12章、46節。
While Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside wanting to speak to him.
イエスがまだ群衆に話しておられた時に、おられる時に、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っていた。
Do you know that the Catholic Church teaches that Mary was a virgin all her life? Obviously, they haven't been reading their Bibles properly, have they?
カトリックの教会というのは、マリアが生涯処女であったと教えます。彼らは聖書を正しく読んでいないことがはっきりしませんか?
And the the problem is actually very few Catholics read their Bibles. They just trust everything their so-called priests tell them.
彼らの問題は実に少数の人しか聖書を読まないということです。ほとんどのカトリックの信者は神父の言うことを信じていきます。
Brothers and sisters, if we want to walk in the truth and receive God's blessing, we need to read God's word and put it into practice in our lives.
兄弟姉妹の皆さん、真実の中を歩いて神の祝福を受けていきたいなら、御言葉を読み、それを日々の生活に実践していくことなんです。
May God add blessing to your life as you walk in the truth.
真実を歩かれていくあなたに、神の祝福が増し加えられていかれますように祈ります。
アーメン。
アーメン。
Secondly,We look at Joseph's character.
では2つ目、ヨセフの性格です。
Let's look at what the Bible says about Joseph's character.
では聖書はヨセフの性格をどのように語っているのか見てみます。
Firstly, it tells us that Joseph was a righteous man.
まずヨセフは正しい人であったとあります。
In other words, Joseph kept the commandments that the Lord had given Israel.
言い換えれば、ヨセフは主がイスラエルの民に与えた命令を守った人ということです。
It also tells us that he was obedient to the voice of God, even when that obedience might cause him to lose reputation in society.
このヨセフは神の声に実に従順であり、そのために社会において評判を落としても神に従い続けたのです。
Matthew 1 verses 18 to 24.
ではマタイの福音書1章18節から24節。マタイの福音書1章18から18節から24節を見ます。
How is the birth? This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit.
イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。
Because Joseph, her husband, was a righteous man, he did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly.
夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。
But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit.
彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。
She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save the people from their sins.
マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet.
このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。
The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us.
見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。
When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him, and he took Mary home as his wife.
ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れた。
Joseph also obeyed God when it meant uprooting himself and his family and moving to a foreign country. I'm sure this wouldn't have been easy.
このヨセフは家族みんなで家を立ち退いて外国へ引っ越すことにも神に従いました。それは決して簡単なことではなかったはずです。
Matthew 2 verses 13 to 14.
マタイの福音書2章13節14節。マタイの福音書2章13、14節。
When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, and take this child and his mother and escape to Egypt.Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him.
彼らが帰って行った時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って、幼子とその母を連れ、エジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。
So he got up and took the child and his mother during the night and left for Egypt.
そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き。
Brothers and sisters, let us take notice of how Joseph lived in obedience to God's word and God's calling.And live our lives in the same manner.
兄弟姉妹の皆さん、ヨセフがいかに御言葉と神の声に従順に生きたかを心に留めておきましょう。そして私たちもこのヨセフと同様の態度を持って歩いていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at Heli.
では最後3人目。Heli です。
Heli is the Greek equivalent of the Hebrew name Eli.
Heli というギリシャ語の名前はヘブライ語ではイーライという名前になります。
This name Eli means God is high.
このイーライというヘブライ語の意味は意図高き神ということです。意図高き神。
And there's a connection between this name and one of the covenantal names of God, which is Jehovah or Yahweh Nishi.
このイーライという名前と神の契約的な名前であるエホバ・ヤーウェイ・ニシという意味ですが、
which means the Lord is our banner.
このエホバ・ヤーウェイ・ニシという意味は主は我らの旗印となります。主は我らの旗印。
This word banner refers to a standard or a flag that an army raises up in the battle.
これは戦いの時に軍隊が持っていく旗印、その旗印もバナーと言います。
Isaiah 11 verse 10.
いや、この旗のことがイザヤ書にあります。イザヤ書11章10節。
In that day, the root of Jesse will stand as a banner for the peoples of the nations. Will rally to him, and his place of rest will be glorious.
最後の御言葉です。その日、エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。
The root of Jesse is referring to Jesus. Since Jesse was David's father, this prophecy is saying someone from Jesse's descendants will be risen up as a banner and all nations will come to him.
このエッサイとはダビデ王の父親です。ですから、エッサイの根とはイエスを指します。この予言はエッサイの子孫である誰かが旗印となって立ち上がり、あらゆる国の民が彼のもとへとやってくると言ってるんです。
And firstly, we know that Jesus was raised up on a cross, and now the cross is a symbol that many nations rally to. But beyond that, his work on the cross enabled people from all nations to enter God's family.
私たちは十字架につけられたイエスが高く掲げられたことを知っています。そして十字架は多くの国々の民が彼を求めるシンボルとなっています。ですがイエスが十字架の 上で成し遂げられたこととはただのシンボルではなく人々を神の家族として招き入れてくださるというほどのことなのです。
One day he'll come back gloriously, and all peoples will come and bow before him.
いつの日かイエスは栄光のうちに戻ってこられます。そしてすべての人々がイエスの前に頭を下げるのです。
Isn't it an amazing little detail here that the person considered by most biblical scholars to be Mary's father?And thus Jesus' nearest male ancestor has a name that refers to this prophecy.
皆さん、とても興味深いことですよ。多くの聖書学者たちはマリアの父親として注目したヘリです。つまりイエスの身近にいた先祖であった男性です。このヘリはイザヤの予言を暗示する名前を持つ人物だったわけです。まさに驚きです。
Indeed, we can see that God has a plan and a purpose for every little detail in bringing His Son to this earth.
ここから見て取れるのは、まさに神はこの世に神の一人子を送るのに、あらゆる細かな詳細、人の名前まで、その計画と目的を織り込まれているんです。
アーメン。
アーメン。